愛原茂の中国語看談、
香源老师的汉语闲谈。老师你好。
哎，你好。
今天我们说什么？
最近ね、教科書を作っていたらね、こんな例文が出てきたの。
什么例文？
卒業したら何やりたいですかとかね、何になりたいですかね。
你毕业后想做什么？
そうそうそう。で答えは大抵ね、今度はダンを使って、我想当
老师、
老师とか、当记者とかね、新聞記者になりたいですと、做とダンってさ、まあ早い話類義語じゃないですか。どちらも何々になるという意味でしょ。でどう違うのかなってちょっと考えたの、ここ2、3日。
对啊。为什么？何不同？
大体ね、まあその先生になりたいとか、新聞記者になりたいとか、ね、老板になりたいとかさ、大体みんな段も使えるし、図も使えるでしょ。
ああ、そういう職業の時はどっちでも OK ですね。
そうそうそう。職業を表す、まあ特にその人間を表す場合ですね。先生とか、歌手とか、ね、作家とか、新聞記者とか、ね。
啊，それ全部 OK ですね。
大丈夫ですよね。
比如说他三十岁就当了总经理，就
三十岁で社長になった。
对，口は当了でもいいし、做了でも OK ですね。
そうですね。両方使えるんですよね。あとね、その家族の名前なんかもね、
爸爸、
ママとか。
啊，我当妈妈了，我当爸爸了。
そう。使えるでしょ。
使います。
だからこういう場合像も使えるしね。だからこういう場合なんていうのかな、後ろにその人を表す名詞が来た場合は、そういうこう社会的な責任を果たす、そういう役割を担うみたいな意味で、像と段は両方使えますね。
啊，比如说，自从他做爸爸了，或者说自从他当爸爸了，工作更加努力了。
ですね、お父さんになってから仕事を一層一生懸命するようになりましたというふうな感じでしょ。ただね、こっちしか使えないっていうのもあるんですよ。例えば段しか使えないもの、お芝居とか映画なんかで何かの役をするね、その角色、
对、
そういう時は段だけだよね。
確かに。比如说，在这个剧中，她当了新娘子。
このドラマで彼女は花嫁を演じたとかね。そういう場合は段ですよね、やっぱりね。それからよく見る例がね、これ、段客人とかね。
中国
語よく言いますね。
别把我当客人。
私をお客様扱いにしないでちょうだいとかね。あるいは段外人。
对，我没把你当外人。
あなたをよそ者とは思っていませんよって。こういう場合のその、段を使う場合っていうのは、なんかその本来の自分の身分じゃなくて、一時的に、その仮にそういうふうに扱われたりね、そういうふうに扱ったりする。そういう時は段だけですよね。
段だけですね。そう使わないです。
あるいはその外でこうポタポタ音がする、ああ雨かと思ったなんていう時もそうでしょ。
我当是下雨了。
雨かなと思った。だこの段っていうのはやっぱり、まあ、間違って一時的にそういうふうに思い込むみたいなね、そういう段ですよね。だから結局その初めにさ、あなた将来何やりたいのなんていう時はね、割と図を使うんですよ。
你
将来做什么？
对。
ね。で、答える時はもし人だったらば段でも大丈夫ね。
对。
我想当老师。
で、
図の場合はその人間の名詞だけじゃなくて、そのなんか方面、例えば
内容。
我想做教育工作とか。
具体的な、内容です ね
人じゃなくてその仕事の方面分野でも OK だよね。我想做
贸易
工作とかね、
金融工作、
金融関係とか、
对
ね。 だから最初に質問するときは割と図を使って、うん、何やりたいの、
うん、
でもしそういう人間教師とか、
うん、
新聞記者とか、
うん、そういう時はダンですね。
ダンでも OK ですね。もちろんゾウでも OK なんだけど、
对对、
まあ、大体こんな風な使い分けが
そうですね、
あるかなというね。
あ、うん、まあ、一番そこあの一時的とか、
うん、
仮の身分、そこの辺は、うん、
その辺がポイントになってくるかな。
わかりました。
はい、
谢谢老师。勉強になりました。谢谢老师。中国語 Q&A のコーナーです。老师、今日は何に話しましょうか。うん、
今日はね、イブコミの話だな。イブコミといってもね、皆さん聞いたことがないかもしれないけれども、異文化コミュニケーションの略なんですよね。
異文化、
うん、交流
交流交流、
それをイブコミと呼んでるんですけど、最近こう今教科書を作っているんですけどね、
うん、
その中でね、こういう場面が出てきたの。
什么什么、
日本人がね、その中国人のお宅を訪ねるわけですよ、う
ん、はい、
ね、そうするとその、中国人 の, その友達の両親が出迎えてね、はい、いや、いらっしゃい、こうやるでしょ。
あ、欢迎欢迎
欢迎欢迎、请进、
请进、请进。
で、まあ初めての訪問なんだけれども、なんか手土産、
あ、したら小礼物、
そう、持っていくんですけど、
うん、
これあの、まあ日本の感じだとどうぞってこう渡すんですね。
で、
それをね、中国人の両親が、あ、ありがとう、そこ置いといてとか言うの。
あ、
ファンナルバ、
ファンナルバ、
うん、なんか そこの受け取らないで下駄箱の上にでも上げといてみたいな。
うん、
僕はびっくりした。なんだこの態度は。日本だったらすごい、なんか、あ、わざわざありがとうございますってこう丁寧に受け取って大事に奥の方へ持っていくんですよ、部屋のね。
あ、うん、まあ、別に偉い態度とかなんかしてないんですよ。就是距離を縮めようと思って、あんまり遠慮しないでそこに置いといたらみたいな感じ。
あ、大げさにありがとうございますってやると、うん、かえってこう礼儀正しいから、
うん、
かえってこうなんかね、間にこう、うん、疎遠になるような、
うんうん、
そうじゃなくて、私とあなたの間だからそんな気を使わなくてもいいのに、私も気を使いませんよ、その辺に置いといて。
对、
嗯，
就是这样的。有的时候，たまに、まあ、あの、初めて来る人ではないですけど、
うん、
あの、まあ、友達とか、うん、親戚が来た時に、だいたい何も言わずに、うん、あの、家のどっかに自分持ってきたものを置いておくんですよ。うんうん、
その特にこれをお土産なんて言わないで、黙ってそれにほいと置く。
そうで、しばらく経ってあ、今日はなんか何々持ってきました、あそこに置いてますけどみたいな。
あ、
うん、ゆうちゃん、
要するにこう大げさに扱わないわけだね。
对、
ということは逆に中国人にとってはやっぱり大げさなことなんだ。だけどそれをこうそのまま見せちゃ、
うん、
お互いにこう気まずいから、
うん、
あ、何でもないのよこんなのっていうふうな感じでこう、
ファンだな、ちょ、不要太介意よ、あんまり気にしないでみたいな。あの、逆にすっごく来たらこれを渡して、で今度は返しはをあの、あ、この人私からの返しを待ってるかなっていう、
うん、あ、
ね、考えもあるんです。
帰ってこう大げさに、あ、すみません、ありがとうございますとかね、
うん、
これはああなんですよ、こうなんですよって、それについてのやり取りをしたら、
うん、
なんか今度は私お返ししなきゃいけない、
そう、今度行くときにもっといいもの持っていかなきゃみたいな、
うん、
プレッシャーがある。
プレッシャーがかかるわけね。
そうですね。
だ、中国人の方が、うん、かえって日本人よりもそのそこ敏感じゃないかな。じゃあその
敏感ですよ、
ね、もののやり取りね、
うん、
日本はもう決まってるわけ、
うん、
だいたいお土産ったってそんなね、まあ、2,3 千円とかぐらいのものでもう決まっていて、で、はい、どうぞって言って、あ、すみませんねってちゃんと受け取って、
うん、いや、ではね、例えば旅行に行って、誰でも知ってる、誰でも食べたことあるお土産を選ぶより、
うんうん、
あ、ここ の穴場とか、うん、絶対皆さん食べたことないものを選ぶんですよ、うん、心を込めて
日本は大体もうね、あそこ行ったらもみじまんじゅうとかね、うん、あそこ行ったら温泉まんじゅうとか大体決まっていて、定番が、うん、その方がまあ落ち着いてね、みんなで食べてくださいなんだけれども、うん、中国は違うのね、うん、そうありきたりじゃダメ、
そう就是要选不一样的啊、让对方要有一个深刻的印象
啊，なるほど。
それで自分のことを覚えてもらいます。
啊，結構めんどくさいね、こういうね、日中のね。
送礼は本当に複雑、很麻烦的。
そうだね。
考えるんですよ。
でね、あの本当お土産渡すときもさ、中国の場合は大体玄関で渡すのね。
对。
日本はね。普通は玄関で渡さない、中へ入って でおもむろに風呂敷かなんかから取り出して入ってやりますね、
うんうん、早く渡した
い、ねえちょっと違うよね、うん、
はいどうぞ持ってきました
それからね、今回はその日本人の女の子がね、うん、褒められるわけ、まあ綺麗ですねとか言ってね、でも、うん、いいえ私背が高すぎるのでとか言ってね、謙遜するの、
はあ、
これもびっくり、やっぱり、まあ、日本人の女性だからあんまり背が高いと嫌だっていう感覚があるんでしょうね。でも中国人にとっては背が高いなんてすごいプラスじゃない、
う
ん、いいことじゃない、
うん、
ね、
うんうんうん、
ポイント高くなる、
うん、そう、さらにハイヒールを履くんです
だから、まあ、日本と中国ね、ほんのちょっとしたこう、まあ、テキストの会話ですけれどね、
うん
うん、いろんな、うん、違いがあるんだなと思ったことで す、
ね、あなるほど、
はい、
原来如此谢谢老师、
はい、お疲れ様。
テックを知っていますか。テックはテストオブコミュニケーティブチャイニーズの略称で、中国語のコミュニケーション能力を測る日本生まれの検定です。テックはよく耳にし、よく口にし、よく目にする実践的な中国語を素材にして、あなたの中国語運用能力を科学的に測定します。英語のトイックと同じく1000点満点のスコア制で、級別の合否ではなく一つの尺度で能力を測ります。スコア算定には世界的なテスト理論である項目応用理論 IRT を用いています。詳しくはテックのホームページを一度覗いてみてください。